北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。12月前半配信スタートでございます。もうついに2024年もね、師走に入りましたよ。もう残りあと31日、この配信日から数えるともうね、でも気づけばよ、もう終わっちまうぜというところでございますけども、皆様ね、やり残したことを、ね、2024のうちにやらねばと思っていたことの数々、一体いくつ消化できたでしょうかね、あの、大体ね、あの、なんだろう、きっとさ、世の中の何すごいさ、経営者の方とかさ、なんかそういう人たちってさ、なんかね、しっかり未来のビジョンとか先が見えてるって言うじゃん。きっとね、なんかそういう回路の人たちは、あ、もうね、この2020、12月入りました、あ、ね、順調に今年やろうと、やんなきゃいけなかったこととか、やろうと思ったことをね、こなしてきたぞって思うと思うんです。でもきっとね、トンボ、私トンボと同じようなあのピープルはおそらく今になって、あー、あれやってない、これやってないっていうね、ことに苛まれているんじゃないでしょうかね。まあ、あの、今年っていう話じゃないんだけど、まあね、あの、断捨離みたいなことをそろそろしなきゃなと思ってたけど、結局やってない、そんなトンボがいますね。12月、まあ、12月だから大掃除っていうことでやればいいかな、間に合うかなで、しかもさ、12月のね、なんか、まあ、頭とか末とかにさ、大掃除するって言うじゃん。けどさ、この12月末の方に大掃除しちゃうとさ、あの、ゴミ収集がお休みになったりするじゃんだからさ、その、なんか年末年始をゴミ袋いっぱい家に溜めたまま迎えるのもなんか嫌だなとか思うから、なんかそろそろやんなきゃなとも思うけどできない、そんなね、ダメ人間トンボがいや、ほんとね、掃除できんのよね、昔からね、そんなトンボがお送りしております。皆さんは計画的にね、あの、お掃除できてますでしょうか。そう、あとね、漫画とかもちょっと整理したいのよ。なんかね、あんまり読んでなかったりとかさ、なんか途中までね、あの、もう結構何巻も続いてるけど、途中まで買って買わなくなっちゃった漫画とかもね、あの、まあ、SDGs じゃないですけど、古本屋持ってったりね、しようかなとか思うんですけどで、だから逆に古本屋持ってかないんだったら、その続き買って読もうかなっていうところもありますねそう、あのね、もう何、続きが出てんのか出てないのかすらそんなに知らないんだけど、今ね、2巻くらいまでもう序盤も序盤なんだけど、あの、2巻までしかない漫画がね、今ね、2種類あるんだけど、皆さんね、まあ、多分ね、そんなにメジャーどころではないと思うんだけど、しかも結構前の漫画だし、あの、放課後のカリスマっていう漫画と、ロンジコーンかなっていう漫画がね、2巻までで止まってんのいや、これ今年中にね、古本屋さん持っていけるかな、ね、逆にみんな知ってんのかな、この漫画、なんか知ってるよとか、この漫画何巻までだからすぐ買えるよとかね、あの、そんな情報ももしよかったら教えてください自分で調べろよっていう話なんですけどね、あの、途中までで終わってしまった、ね、集めるのが終わってしまった漫画たち、ね、この子たちをなんとか救済したい2024年12月の師走のトンボでございました。そんなこんなで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。はい、というわけで始まりましたトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね、そのまあ時々季節だったりね、その月ごとだったりで、まあ、気になったことがだったりとか、まあ、その時期のね、まあ、記念日とかにまつわったナレーションの原稿を作ってきまして、皆様に聞いていただこうというコーナーになっております。そして12月、ね、前半の今回の配信では12月、まあまあ今時期、まあ、特に、まあ、気にしてる人が多いんじゃなかろうかというね、ものがあるじゃないですか、まあ、もう少しね年が変わるということでカレンダーに、まつわる、ナレーションでございます。実はですね12月3日がねカレンダーの日なんでございますね。で、まあ、12月3日カレンダーの日、まあ、もうすぐ年明けだし、なんかそういうことなのかなと思ったら、なんか日本がその太陽暦とか太陰暦みたいなのをなんかあの変えた日みたいな、なんですってよくね、そんな詳しくわかんないけど、だからなんか別にねもう少しで年変わるからっていうことじゃないらしいですまあそんなね、カレンダーについてのナレーション作ってきましたので聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。今もうすぐ訪れる2025年に向けてカレンダー商戦が激化している。特に近年個性的なものが増えているのが日めくりカレンダー。一昔前はただ日付の数字が書かれている紙を破っていくだけのものが主流でしたが、現在は著名人の写真や名言、可愛い動物が描かれているなど、一日でめくってしまうのがもったいないようなカレンダーも増えています。そんな中でも異彩を放つ一風変わった日めくりカレンダーを有識者に教えてもらいます。はい、というわけで聞いていただきましたね。今回は日めくりカレンダーのナレーションというねことで聞いていただきましたけども、いかがだったでしょうか。皆さんはどんなカレンダー使ってます？月ごとのですかね、それとも今紹介したような日めくりカレンダー使ってる方もいらっしゃいますかね。で、なんか昔ながらのさ、なんか黒い太文字でね数字だけ書いてあってさ、破いてって日曜とね、あと祝日だけ赤くなってるやつあれもね風情があっていいんですけども、まあなんか今はねいろんな名言カレンダーとかも流行ってたりしますし、ね、それこそ推し活でね好きなキャラだったり好きなアイドルのカレンダーなんかもね増えてますので、あとさその本当に何365日とかのもあればさ、その1ヶ月になってるやつもあるじゃん。その2025年の日めくりカレンダーって言っても、その実際はさ31枚でできてて、毎月同じところにまた戻ってきてめくっていくみたいなのもねあったりしますし、 ね、なかなかちょっと種類が豊富だったりするのでね、皆さん自分の好きなね、自分が上がるカレンダーとかこう毎日見るところにね貼っといてめくっていくとなんか楽しくなるのかななんて思いますし、あとさ、そのまあカレンダーじゃないんだけど、俺手帳なんだけどさ、手帳がさもうなんかカレンダーの部分あるじゃん、手帳にねなんかカレンダーページみたいなのねあるじゃないですか。それね、なんかあのずっとあの1週間始まるのが月曜スタートのが好きでさ、月曜スタートのを使ってんのよ。なんかその日曜スタートのもあるでしょ。なんか昔は俺なんか1週間の始まりは日曜な気してたけど、その仕事とかをし始めたりとかなんか成長するにつれてさ、月曜スタートななんか気分も出てきて、なんかそっから今そんなに曜日関係あるような動きもそんなしてないんだけどなんか月曜スタートが染みついちゃってるなーっていうね、ところがあります。てか日曜スタートと月曜スタート以外にあるのかな、なんか土曜スタートとかさ、なんかそういうちょっと変わったカレンダーとかあったら、なんかそんな情報も教えていただきたいなーなんて思いますので、ぜひお願いいたします。そして今回もう一個ナレーション作ってきております。もう一つ作ってきてるのが12月の13日の、とある記念日になぞらえたナレーション作ってきておりますので、こちらも、まずね聞いていただきたいなと思います。では聞いてください。12月13日の記念日ナレーションです。どうぞ。
時折見かける双子の赤ちゃん、そっくりな姿がとっても可愛くて、ついつい表情もほころんでしまいます。そんな双子の赤ちゃん、実は昔よりも生まれてくる確率がわずかに増えているんです。その一つの要因として不妊治療が挙げられています。不妊治療と双子の赤ちゃんの関係とそのメカニズムについて調べてみました。
はい、というわけで聞いていただきましたね。12月13日は双子の日でございましたね。今ナレーションで言ったようなメカニズムについては私はよくわかる全然専門的なね、あの知識は私は持ち合わせていないのでわかんないんですけど、なんか一応事実としてその不妊治療とかを受けられた方の方が双子の赤ちゃんをね身ごもる確率がねなんかわずかに高いという話もございまして、まあその他にもね双子の赤ちゃんが増えた要因としてはもちろんその妊娠中だったりとかね、双子の赤ちゃんの方がやっぱりね、あの母体にも赤ちゃん自身にもやっぱり多少きっと負担がねあったりするじゃないですか。そういうのもまあ医療の発達でね、あのちゃんとあの大きくなって生まれてこれるようになってきたっていうのもあって、なんか増えてるらしいですよ。まあ、ちなみになんかあの普通にその双子の赤ちゃんがその自然にねあのできる割合がなんか 0.6% とかなんか 7% とかで、今はその大体 1% くらいなんですって、その双子が生まれてくる確率が、まあ、だからその 0.4% くらいはそのまあ不妊治療だったりまあなんやかんやで増えてるんですって双子の赤ちゃんね。だからなんかね、もしてか意外と多いんだなって思うんですよ。100人に1人だから 1% の確率って思ったらね、そこそこあるじゃないですかだから私の頃の感覚だとその小学校のね一学年に1人は双子がいるくらいの割合かな。まあ、今は一学年もっと少ないかね、一クラス今ね20人とかになろうとしてるんでしょ今ね。なんか一人一人をしっかりと教育していこうみたいなね流れもあって、まあねえ100人に1人かね。だから双子グッズとかね、双子に向けた 商売とかももしかしたら意外とね、なんか、うん、それでね荒稼ぎできる可能性もありますし、まあ、なんで今後双子ビジネスなんかももしかしたら流行ってくるかもしれない、そんなお話でございました。まあ、そんなこんなでね、まあね、赤ちゃん生まれること自体が、ね、幸せでございますから嬉しいことですからね、なんか気持ちいいあ、なんだろう、心持ちでね行きたいなと思いますけどまあそんなこんなで、ここからで一旦コマーシャルをどうぞ。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボが今行っている収録とはまた別で撮ってきた音源を皆様にギュギュッとまとめて聞いていただこうというコーナーになっております。今回は、ここ何ヶ月か1ヶ月2ヶ月ちょっととかかな、聞いていただいておりました、着地公園近辺のねお散歩編を聞いていただきまして、で今回は、まあ、そこでね入手したお菓子たちをちょっと食べて、そのね感想を皆様にねお伝えするお時間になっておりますので、その際のね音源をぜひ聞いていただいて、皆さんもね気になったらぜひ着地公園近辺にね遊びに行き、さらにお菓子も買って、ね、食べていただけたらいいなと思います。では聞いてください、どうぞ。
はい、実食コーナーというわけでね、着地公園散歩行ってきまして、そのお散歩の中で買ってきたおやつがあったんでね、それを食べていこうと思います。まずお団子をね公園で食べましたけども、そのお団子を買った新生堂さんで、実はねもう一個ね買ってたおやつがあるのよ。ゴールドマロンっていう、まあ、マロンっていうくらいだから多分栗系のお菓子、ちょっとね小ぶりで可愛い感じで、しかもねゴールドマロンなんだけどひらがな表記なの、なんかね可愛い字で書いてあるお菓子があったんでね、それもまずいただいてみようかなと思います。いただきます。あ、可愛い、つるんとした見た目で、あ、そしてね開けた瞬間ね甘い香り、バニラ系の香りがねすごいふわんと入ってきて、あー、これ絶対美味しいやつ。いただきます。うんうん、ま、あ、大きい、しっかりね大きい栗が入ってて、周りがね白あんが入ってて、うん、美味しい。サイズ自体はあんまり大きくないから、本当に栗が丸々一個だからね、栗の存在感がすごい美味しい。栗とね白あんの甘みがたまんないね、うまい。このあんことさバニラ系の香りとさ、本当に和菓子と洋菓子のちょうど中間のいいとこ取りみたいなね、めっちゃ美味しい。そしてこの時期ねやっぱ栗だし、 うまいね。やっぱ名前もね、ゴールドマロンってひらがな表記なだけあって、このやっぱゴールドマロンっていうさ、響きだけだと洋菓子っぽいじゃん、めちゃめちゃなんだけど、このひらがなにすることによってちょうどね、その日本っぽさ、和の雰囲気とこの洋の雰囲気がね、ちょうどねいい感じで絡み合ってる。めっちゃ美味しい、たまんないね。いや、新生堂さん結構ね、生菓子もいろんな種類置いてたのよ。だから新生堂さん、そのお茶のね、お茶に出すお茶受けの菓子とか買いに行ったりとかね、その手土産とかおもてなしでお菓子買いに行くときなんかはめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。駅からも近いんで、ぜひぜひ試していただきたいお菓子、そしてお菓子屋さん新生堂さんね、ぜひ試していただきたいなと思います。結構ね、季節限定の生菓子なんかも結構いろいろ切り替わってね、出てるみたいなんで、一年中いつ行っても楽しめるお菓子屋さんかなと思います。そしてちょうど帰り道ね、寄ったお店、下石神井商店街だったかな、にあった石神井メーカーね、青柳さんっていう和菓子屋さんの石神井メーカー練馬太鼓っていうね、どら焼き買ってきました。おそらく、まあ、太鼓ね、日本の太鼓、どら焼きの形を太鼓に見立てたっていうのと、有名な練馬大根ね、練馬の大根、お野菜の大根をかけたんじゃなかろうかという名前の練馬大根っていうどら焼き、こちらも買ってきましたんで、いただきたいなと思います。もう、あー、なんかすごいどら焼き、太鼓っていうだけあって、なんだろう、あの今までのなんかいくつかどら焼き食べてきたけど、その横にね大きいとかあったけど、結構ね縦に厚い、珍しい。そしてね、めちゃめちゃね優しい甘い香りが漂ってくる、すごい優しい小麦の香りっていうのかね、これは期待大ですね。いただきます。一番ねスタンダードな小倉の練馬大根どら焼きでございます。触った感じもなんかすっごいしっとりしてる。うん、あー、いいねこれ。そのどら焼きの皮の部分、皮の部分もしっかり厚みがあるんだけど、あの全然硬さがなくて、ふわふわの柔らかい生地でね、もちろんそれで縦の厚みがあるっていうのもあるんだけど、あんこもね、なんだろう、すごい縦に厚くぎっしり入ってる。なんか本当に全体的にね、なんかボリューミーな感じなんだけど、周りの皮の生地がねふわふわだからね、ほんあんまりね重たく感じない。うん、まあ、あー、おいしい。皮の生地の部分がその厚みはあるから、結構その表面積はあるのよ、面積というか体積というかね。だからそれが結構たっぷり入ってるあんこをうまい具合に包み込んでくれて、ちょうどいいバランス。だからあんこも結構ぎっしりね縦に多く詰まってるんだけど、それも全部包み込んで、ちょうどいいバランスで口の中で溶け合う感じで、美味しいどら焼き。うん、練馬大根うま。
はい、聞いていただきましたね。まあ、そんなこんなでね、美味しいものを食べているわけですが、まだ食べてないものがね残っておりますので、ぜひ次回にもご期待ください。てなわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。 この番組は役者をやっている私春樹菜がこの場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきなー。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう、あの日の続きを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、12月前半配信ももう間もなくね終了のお時間ということなんですが、まだねギリギリ間に合う限り喋っていこうかなと思っております。12月ね、まあ寒くなってきてるじゃないですか。もうね、もうだいぶね、寒いの苦手なね私トンボはね、もうね、もう普段何着て過ごせばいいんだっていう気持ちで過ごしておりますが、やっぱね防寒しなきゃいけないのよね。でもどうだろう、今年こそヒートテック買うかな。まだ人生でねヒートテック一度も経験したことないし、ヒートテックっぽいものも着たことないのよ。そういうさ、着たらあったかい的なやつまだない。その普通の厚着で今までやってきたね、なんか着たら温まるみたいなものは使わずに、もう重ね着に重ね着でなんとかしてきたんだけどね、そろそろね着る時期なのかな。そのやっぱ年取ってくるとさ、その体温調節もちょっとなんかね、若い頃ほどできないって聞くしね、なんかそういうのも気をつけなきゃいけないのかなと思いますし、だからこそなのかな、あったかいものもさやっぱ食べたいじゃない。でさ、この前ね、私、ラーメンを食べに行ったのよ。普段そんなに、毎週のようにラーメン屋さん行くとかいうタイプじゃないから、まあ、久しぶりに本当にラーメン屋さんにラーメンを食べに行ったんです。で、そのお店が、なんか、ゆで卵が、普通にテーブルに置いてあって、で、ゆで卵を食べ放題なのよ。味玉とかはまた別でね、料金で、トッピングしたりとか、まあできるんだけど、味付いてない普通のゆで卵は無料で食べれますよ、みたいな。なんかそういうね、ちょっと気前のいいシステムのお店に行きまして、でさ、私がね、まあちょっと、食い意地張ってるっていうとこだったりとか、ね、ちょっとね、貧乏症なとこもあったりして、まあ、でもさ、まあ、とりあえずその、まあ、置いてあるからさ、まあ、ラーメン来るまでの間、ちょっと食べようかなと思って、まず1個食べ。で、ああ、普通にゆで卵美味しいわ、と思って。で、食べて、で、なんか1個食べたらさ、ちょっとなんか胃がね、活性化されて、余計お腹空いちゃったなと思って。で、もう1個食べて。で、まあね、まあもちろん無料で何個食べてもいいですよっていうね、ところだからね。悪いことはしてないんだけど、まあ、ね、2個食べ。で、まあ、そろそろラーメン来るし、ゆで卵でお腹いっぱいになったらね、せっかくラーメン屋さん来たのにね、まあ、それは違うだろうと思いまして。 まあ、とりあえず2個で、まあ、我慢しとこうと思って我慢して、で、ラーメン食べ始めたんです。で、ラーメン食べ始めて、まあ、ラーメン美味しくて、で、まあ、結構、何トッピングも、ある程度ね、元から乗ってるやつを頼んだんで、まあ、チャーシューだったりとか、それこそ煮卵がもう最初から入ってたりとか、で、あ、美味しいな、で、お腹いっぱいになりそうだなと思って、で、まあ、まあ、半分ちょっとかな、食べ進めてって食べて、で、ふとね、テーブルに置いてあったね、ゆで卵をね、見たんです。そしたらね、まあ、私をね、食べ方がね、まあ、野蛮というかね、まあ、ワイルドすぎたんでしょう、ね、私が食べてたラーメンのね、お汁がね、もう、卵の殻に、もう、ね、ピピッとね、飛んじゃってたんですよね。で、なんか、申し訳ないじゃないですか。それはさ、そのままにしておくわけにはいかないじゃない。なんかね、私が食べたラーメンの汁ついたのをさ、次のお客さんに食べさすわけにはいかないと思ってさ、ね、そのラーメンのお汁が飛んじゃった2個をね、食べたわけよ。だから、結局、ラーメン屋さんに行ったのよ。ラーメン屋さんに行ったんだけど、結局味玉も含めて、ゆで卵5個食って帰って。もうね、卵でお腹パンパンよ。ね、で、そのおかげで、何人かでね、食べに行ってたから、結構山盛りあった、ゆで卵がね、空にして帰ってきました。ね、ね、なんかちょっと、だから帰るとき、すげえ食い地張ってるお客さんと思われたんじゃないかなと思ってね、ちょっと恥ずかしい気持ちになりながら、食べてきましたけども、まあ結果ね、ラーメンも、ゆで卵もね、全部美味しくいただきましたんでね、本当ありがたいなというお話でございました。もうなんか着地がわかんなくなってますけども、まあ、そんなこんなで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。あ、間違えた。もう X だ。番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。